皆さんおはようございます。今日も皆さんと共に、この素晴らしい礼拝を、共に捧げることができるこの恵みを心から感謝します。今日は、土屋先生は、四国の方で、金曜日から四国聖会というものがありまして、その講師として、奉仕をされています。今日は、愛媛県の松山というところで、ご奉仕を、されています。先生のためにもお祈りに加えていただければ幸いです。もう一度言いますけれども、この素晴らしい主の臨在の中、この賛美を通して主がここにおられることを本当に心から感謝します。またそれを私だけではなく、この神の家族である兄弟姉妹ともにこの恵みに預かれることを心から感謝します。早いもので2017年もあと2ヶ月で終わるということになっていますね。2017年も、ついこの間、こう、元旦を迎えたんじゃないかなと、私は感じたんですけれども、まさかもう10ヶ月以上も経ったとは、なんか早いものだなと思います。なんか年を重ねるにつれ、時が経つのがだんだんこう、早く感じる、なんか不思議だなと感じます。まあ、このようにちょっと不思議に考えた、人は私だけではなく、このようにそれを研究した人が、まあ、研究している人が何人かいるようで、まあ、調べてみると、まあ、その時が経つのがだんだん早く感じる、それには、まあ、いくつかの理由があるみたいなんですね。で、その中の、まあ、一つとして、今日皆さんと、まあ、分かっちゃいたいんですけども、まあ、これが本論ではありませんが、一つとして、新鮮味がなくなるからというのが一つの理由としてあるそうなんですね。まあ、いくつか理由、なんとかの法則とかいろいろあるんですけれども、で、子供の頃はまだ知らないことがたくさんありますね。で、毎日新しいことを発見して、学校に行くまでも、あ、こんな草があったんだとか、こんな虫がいるんだとか、まあ、そのような発見をよくして、学校に向かっていったかと思いますが、しかし大人になるにつれ、日頃私たちは新しい発見をするということがだんだんなくなっているように感じます。朝起きて仕事に行って、で帰ってくる、寝る、朝起きる、仕事に行く、寝るとまあそのような、まあ、日々の工程の、まあ、ルーティーンというかが決まってきます。しかしその中で、まあ、新しいものに出会えるチャンスとか、新しいものに目を向けるといったものが、まあ、なくなっているから、まあ、新鮮味がなくなるから、時が経つのがだんだん早くなる、まあ、そういった一つの理由があるそうなんですね。なるほどと思いますが、しかし私たち、神様を信じる者は、そうではないと言いたいと思います。アメン。私たちは主と出会うことによって、私たちの生活の中に新鮮なこの霊を私たちは受け取ることができます。私たちはこの霊によって一新されると聖書でも書いてありますけれども、私たちは日々の生活の中で主と出会うときに、また祈りの中で、御言葉の中で、礼拝の中で主と交えることによって、私たちの霊は一新され、そして私たちの目は新たなもの、また素晴らしい主の御業を発見する、そのような目として、また耳として作り変えられることを信じます。メン。今日もこの朝、命のこの息吹である、その神様の御言葉によって私たちは新たにされていきたいと願います。御霊によって生きるときに、私たちの日々の生活の中で、どれほど主が素晴らしい、プレゼント、恵みを置いてくださっているのか、私たちは味わい知ることができます。今日は、11月の初めの礼拝ということで、宣教礼拝ということになっています。この朝開かれる御言葉から、私たちが福音を預けられているものとして、どのように主は今日私たちにお語りになっているのか、そのことを見ていきたいと思います。御言葉を早速開きたいと思います。今日開きする箇所は第2コリントの4章の1節から7節です。第2コリントの4章の1節から7節になります。スクリーンにも出ますけれども、聖書をお持ちの方は共に開いて主の御言葉に目を留めていきましょう。第2コリントの4章の1節から7節。 私が奇数節をお読みしますので、皆様は2節、4節、6節と偶数節をお読みください。お読みします。4章1節。こういうわけで、私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられているのですから、勇気を失うことなく、それでもなお私たちの福音に覆いがかかっているとしたら、それは滅びる人々の場合に覆いがかかっているのです。私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に仕えるしもべなのです。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。アメン。共に最後の7節を皆さんで一緒にもう一度お読みしましょう。3、はい。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。この計り知れない力が神のものであって、私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。アメン。一言お祈りしたいと思います。愛する天皇お父様、今日のこの朝礼拝の時、心から感謝いたします。今御言葉が開かれました。主よ、この御言葉から今日神様が私たちに一人一人にお語りしていることを、私たちがその御言葉を真理の言葉として受け取ることができますように、聖霊様、どうかその御言葉を悟るその霊を与えてください。そして今日もこの朝礼拝を通して、神様がいかに私たちを愛し、いかに私たちに目を留めてくださっているのか、そして立たせてくださっているのか、私たちはその神様の愛を豊かに受け取ることができますように、どうか聞く私たちの耳を開き、心を開き、主に身を向けていくことができますように助けてください。感謝して尊いイエス様の名前によってお祈りします。アメン。それでは今日はこの箇所から主に召されたものとしてという題をつけさせていただきました。修法には副題として、私たちはどこに目を向けるのかということが書いてあります。皆さんに初めに質問したいと思いますが、キリストの福音、イエス様が十字架にかけられて、それが私たちを救うためである、まあ、その福音は誰に与えられているものでしょうか？はい、小さい声でいろいろ聞かれましたが、それはもちろん皆さんもわかると思いますが、それは私を含め、ここにいる愛する皆さんに、向けられているものです。それではもう一つ質問したいと思います。その福音を伝えるのに召されたもの、福音を伝えるものに召されたものは誰でしょうか？はい、いくら兄弟ありがとうございます。そうです。まあ、牧師、伝道師、まあ、もちろんその人たちも、まあ、私も含め主に召されたものではありますけれども、この福音を伝えるのに選ばれたもの、それはキリストイエスを愛する私たちすべてに与えられているものです。マタイの28章、お開きしなくても結構ですけれども、マタイの一番最後の章の18節から20節では、イエス様がこの地上を去る前に人々に向けて語られた使命というか、神様の願いがここで書かれてあります。それは何て言ってるか、このように言ってるんですね。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私は天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け、というように続いています。つまり、ここでは何が言っているかというと、イエス様の願いは、私たち一人一人が、 そのイエス・キリストがもたらした福音、つまりこの十字架によって人々が救われ、人々が新しく命を得る、そのような福音を私たちが述べ伝えなさい。これが神様の願いであり使命であります。しかし私も含めですけども、クリスチャンの中でも、まあ、このような私がそんな伝えるなんてと思っている方いらっしゃらないでしょうか。自分の、まあ、様々な弱さに直面して、私ではなく様々な、まあ、能力や才能や賜物を持った人が、まあ、その、まあ、イエス様の素晴らしい福音を伝えればいいんじゃないか、そのように思っている方がいるかもしれません。私もその一人でした。その弱さというものが自分自身が一番気づきますけれども、その与えられたその主の願い、その召に対してこう一歩踏み出させなくなってしまっている、このようなことがあります。しかし今日皆さんにお伝えしたいことは、皆さんここにいる今日、この教会に来られた愛する皆さん一人一人は、主に選ばれ、主に目を留められ、主が愛してくださっている皆さんです。そしてこの福音を皆さん一人一人に預けている、そのことを今日お伝えしたいと思います。先ほどの第二コリントの4章に戻りますが、その書を書いたパウロという人物ですね、パウロという人物はこの新約聖書マタイから黙示録に至るまで、大半の、まあ、書簡を記した、人物です。でパウロは私たちと同じイエス様の福音を伝えるために主に召されたものでした。主に選ばれたものだったんですね。しかし彼がその福音を伝えるものとして歩み始めたときに、彼は能力があり、才能があり、お金があり、何でも備えられていたから一歩踏み出した、そういう人生ではなかったんです。彼のその初めの歩みを見るときに、彼はいきなりこの弱さというものに直面しなければならなかったのです。どういう弱さだったでしょうか。それは、まあ、パウロのこの福音、まあ、書簡を見るときにわかるんですけれども、パウロはもともと立派な伝道者ではなくて、このイエス・キリストを信じる者を迫害していた人物だったんですね。まさかですよね。イエス様をこんなにこう世々こう偉大な伝道者として知られるパウロさんが、もともとはイエス様を迫害する、そしてイエス様を信じる人を迫害する、そのような人物だったんですね。もうとても極悪だったそうです。しかし彼は自分が悪いとは思わずに、自分が正しい、イエス様をこう信じる人なんてこう早く罰した方がいい、そのように思って、まあ様々な、イエス様の弟子を迫害し、また殺していきました。しかしそして、パウロはある時、まあ、今日はこのところに目を留めませんが、イエス様復活した主に出会う時があるのです。それは使徒の9章に書いてありますが、そのところで劇的な生ける神の子キリストとパウロは出会うんですね。で、しかしその劇的な使徒の出会いがあったとしても、パウロがそれではイエス様によって変えられました、それではイエス様を伝えるものになります、一歩踏み出すときに、彼があった弱さ、彼が持っていた弱さというのは、もともと迫害者であったので、周りからこう理解されない、自分が犯したその過去の出来事において、彼はそれを担って、彼が自分が行ったことを担っていかなければならない、そのような弱さがあったのです。彼の過去というのは一つの彼の弱さでありました。そのような弱さを持って彼がイエス様を伝える、そのような歩みが始まっていきました。それだけではなく、彼がイエス様を述べ伝えるときにですね、その伝道の歩みの中に多くの苦しみ、弱さがあったというのを私たちは見ることができるのです。同じ第二コリントの11章の24節から27節に、彼が受けた苦しみがそこで書いてあるんですね。 第二コリントの11章の24節から27節、まあ、そこには彼はユダヤ人から39の鞭を受けたことが5度、鞭で打たれたことが3度、石で打たれたことが1度、難戦したことが3度あり、一昼夜会場を漂ったこともあります。そして幾度も旅をし、川の難、盗賊の難、同国民から受ける難、異邦人から受ける難、都市の難、荒野の難、会場の難、偽兄弟の難に遭い、老死苦しみ、たびたび眠られぬ夜を過ごし、飢え渇き、しばしば食べ物もなく、寒さに凍え、裸でいたこともありました。これが彼が、その歩みの中で受けた多くの苦しみですね。彼は、パウロという人物は、自分の無力さを常に絶えず経験している人物でありました。パウロは、それらの弱さの中で、それでも自分が神様によって召され、神様によって愛されているものであるという確信が常にパウロの中にあったのです。つまり自分が何者であり、自分が何のために選ばれたのか、なんで神様は身を止められたのか、そのことをよく知っていた人物でありました。今日、第二コリントの4章の1節から7節で語られているパウロの言葉を通して、神様が私たちにどう語っているのか、二つの視点から見ていきたいと思います。一つは、土の器の中にある宝ということです。一つは、土の器の中にある宝ということです。つまりこれは、私たち自分自身が何者であるのかという問いの答えにもなっています。まあ、この絵を昨日見つけたんですけど、ちょっと見えますか？皆さん暗いですか？はい。後でこの意味が分かってくると思いますが、第二コリントの4章7節を見るときに、そこには何て書いてありますでしょうか。私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。この土の器というのが、私たちが目を留めていきたい一つのポイントですね。土の器というのは、その性質がよく人間の性質に似ていることから、この初めの、旧約聖書からまた最後の新約聖書において多くのところで私たち人間を表す例えとしてこの土の器というのが用いられています。なぜかというと、私たちとこの土というのは、私土屋って言うんですけど関係ないですねこの聖書の箇所を当てから土屋っていう名前が少しなんか好きになったような気が土屋という名前が嫌いだったんですけど、まあでもこの箇所を読んでから土って素晴らしいなって思いました。はい、関係ないですが、この土というものは私たちこの聖書で見るときにとても非常に、関係のある関わりがあるんですね。それは神様はこの世界を作られて、そして私たち人間を一人一人作られたと聖書でこの創世記のところに書いてあります。この創世記の2章の7節、神様がこの創造された時、人を創造したと聖書では書いてありますが、この聖書の神様は私たちを作られたのか、それが創世記の2章7節で書いてあります。皆さんで一緒にお読みしましょう。創世記の2章7節3、はい。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれた。そこで人は生きたものとなった。アメン。ここを見るときに私たちは自分が何者であるのか知ることができるんですね。私たちは神に作られたものであり、神によって生かされているということです。世界が始まるとき、この世が、地球が始まるときに、神様は世を作り、光と闇で分けられ、そして神様は人を最後に作られたんです。そして、その人を作られたときに、私たちは偶然にパッてできたのではなく、ここには何と書いてありますか？2章の7節、神である主は土地の塵で人を形作り、 それだけで終わったんじゃないですね。そこに神様の命の息を吹き込まれた。そして私たちは生きるものとなったと書かれてあります。私たちは神様の命の息によって作られているということなんです。つまり私たちはこのことから見ると、私たち一人一人は神様によって作られた土の器であるということなんです。そして神様は、ではどういう方か。これは、神様はその土の器を作る陶器師であるということですね。もう少しこの具体的に私たちが、まあ、土の器、どのようなものであるのか見ていくときに、この土の器の性質を照らし合わせていくと、より深く分かってくるのではないかと思います。土の器というのは皆さんイメージすると、さっきの絵がありますかね。はい、このような、まあ、先ほど土の器という賛美もしましたが、金や銀の器と、まあ、器があるとします。その器に比べて土の器というのは、外からの衝撃に壊れやすい。そして耐え難い。そして欠けやすく脆い。まあ、このようなひびが入りやすい。そのような器ですね。私たち人間はどうでしょうか。外からの試練に、や困難に耐え難く、悲しみやすく、傷つき、また嘆きやすい、そのような人間の私たちの性質があるのではないでしょうか。そして置かれた環境によって、自分の価値というものも左右されやすい。そしてその価値を自分で見てしまって落ち込む。そのようなことが私たちが人間が持っている弱さではないでしょうか。パウロという人物は自分の様々なその苦しみや迫害のその経験を通して、いかに人間が弱いものであるのか、傷つきやすく、悲しみやすく、落ち込みやすい、そのようなものであるのか、パウロは知っていたのでしょう。なのでパウロはこの土の器という表現を用いたと思います。しかしパウロは4章7節でこの土の器の中にこの宝が置かれていると言っています。この宝とは何ですか。土の器の中に何の宝が置かれているんでしょうか。これは前の6節を見るとその答えが書かれてあります。第二コリントの4章の6節ですね。7節の一つ前。そのところでは、光が闇の中から輝き出よと言われた神は、私たちの心を照らし、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識を輝かせてくださったのです。これが、この宝なんですね。つまり、キリストの御顔にある神の栄光を知る知識。これは、難しい表現ですけれども、これを、絞り出して、こう、重要なものを抽出すると、これは何かというと、イエス・キリストご自身ですね。イエス・キリストご自身が、その宝が私たちのこの土の器の中にいてくださって、そしてそれを輝かしてくださっている。パウルはこのことを言っているのです。私たち人間の視点からすると、誰がその素晴らしい宝があったとして、誰がその土の器、欠けやすくて脆い、そのような器を選ぶでしょうか。皆さんだったら金や銀の器にその宝を入れるのではないでしょうか。しかし神様の視点は違ったんです。私たちはそのような土の器を誰も選びたいとは思いませんけれども、神様はそのように弱くて、傷つきやすくて、そのような私たちであると知りながらも、その器に目を留めてくださったのです。そしてその様々な器がある中で、そこに主は目を留めてくださったということです。そしてその中に目を留めただけではなく、そこにご自分の大切な宝、つまりイエス様キリストご自身を私たちの中に入れてくださったのです。ここに主の私たちに対する深い愛が表されています。この詩編でダビデ王という人物がいますが、そのダビデ王もイエス様、神様を愛してまた礼拝していた人物です。彼は様々な苦しみにおいて、 迫害の中にいましたけれども、その中でも神様はダビデに目を留め愛してくださり、ダビデがその罪を犯した時にも、ダビデが主の前に嘆いた時に、主はそこに目を留めてくださって、ダビデを助けてくださった。そのようなダビデという人物がいますが、そのダビデが詩編でこのように賛美しているんですね。詩編というのは真ん中ぐらいにあるんですが、詩編の8編を開きたいと思います。詩編の8編の4節から6節。8編の4節から6節を私の方でお読みします。人とは何者なのでしょう。あなたがこれを心に留められるとは。人のことは何者なのでしょう。あなたがこれを顧みられるとは。あなたは人を神よりいくらか劣るものとし、これに栄光と誉れの冠をかぶらせました。あなたの御手の多くの技を人に納めさせ、万物を彼の足の下に置かれました。アメン。ダビデもこのように言っているんです。人とは何者なのでしょう。こんなに罪人であるのにも主が私に心を止められるとは。主はこの土の器に目を留めてくださっています。それだけではなく、その偉大な御業、つまりこのイエス・キリストによる福音ですね、福音を私たちに委ねてくださっているということを、私たちは感謝していきたいと思います。神様は弱い私たちを知り、その私たちを通して主の御業を表したいと願っておられるということです。アーメンではないでしょうか。主は私たちの弱さを通して力強く働かれる神様であるということです。神様であるのならば、才能を持った人、権力がある人、その人を用いたいと思わないでしょうか。私たち人間の視点からすると、まあ、そのように思ってしまいますが、しかしこの聖書で書かれてある神様はどういう方か。私たち人間をこよなく愛し、弱さを通して主のそのお力を表したい、そのように願っているお方です。そこに私たちの愛する神様の深い愛が、私たちは知ることができます。パウロは自分が迫害者であったことの弱さ、そして同労者から理解されないその弱さ、またパウロは身体的な病を持っていたとも書いてありますが、そのようなあらゆる弱さに直面する中で、主に嘆き、私主との関係の中で、弱さにこそ働かれる神の力をまさに体験したのです。そして第二コリントの12章9節でパウロはこのようにはっきりと断言しています。第二コリントの12章9節。しかし主は、私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。アーメン。私の恵みはあなたに十分である。というのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからである。アーメン。私たちは目に見えないものではなく、見えるものに目を留めてしまいやすいものです。つまり時に私たちは土の器だけを見てしまう、そのようなことがあるんですね。土の器だけを見ると、自分自身を見て、その弱さや足りなさや、もうなんでこうなんだろう、そのように嘆いてしまうことがあるのです。こんな自分に何ができるだろうか、こんな自分を誰が愛してくれるだろうか、この弱い自分を神様は選んでくれるだろうか、愛してくれるだろうか、まあ、そのような思いに、私自身も、このような、神様の福音を語らせていただく立場ではありますけれども、このような思いが時に襲ってきます。私のお話を少ししますが、私は幼少時代に、重度のアトピー性皮膚炎という病にかかりました。かゆみと皮膚のただれがいつも私の体を覆い、本当にその病の中にありました。体の弱さを十分味わっていましたが、その病気が理由にいじめに5年近くあっていたことから、人を恐れるという心の弱さをも持っていました。 そんな時、まあ、16歳だったんですが、そんな時に、まあ、私はこの教会で生まれ、まあ、この教会に来ていましたが、それまで神様がどういう人物か知ることはなかったんですね。まあ、なんとなくいるだろうなとは思っていたんですが、はっきりと心で神様本当にいるという確信がありませんでした。しかし16歳の時、まあ、そのような弱さや葛藤や、まあ、苦しみの中で私は神様に祈ったんですね。その時に主は私を愛してくださるとはっきりと祈りの中でその声を私にかけてくださいました。そして私はその神様が本当にいると、私を愛してくださっていると心で、頭ではなく心で感じる時に、私はその神様を伝えていきたい、そのように思いが変えられていきました。そんな時に私は、主は私に目を留めて献身の道、つまりイエス様を伝えるものとしての道へと声をかけてくださったのです。でも私はその時はいと はっきりと言ったのではなく、その時に祈りの中で神様にこのように祈りました。神様はそのような道を私に与えてくださって感謝ですけれども、私はこんなに体が弱く、また人前に出るのも恐れているものであります。そのような多くの弱さがある私が何ができるでしょうか。そのように祈ると、主はまた祈りの中でこのように私に声をかけてくれるように感じました。それは、あなたが語るのではない、あなたの中にあるその宝を私のために語りなさい、そのように神様は祈りの中で言ってくださいました。私が語るのではない、神様ご自身が私の口を通して語るとはっきりとおっしゃってくださいました。そのようにして私はその神様の伝える道、それだったら私は私のために歩みたいと思って、牧師先生になる聖書の神学校に2014年に入学しました。そして神学校3年最終学年の時にあることが起こったんですね。それはもう癒されていたと思ったアトピーがもうぶり返したんです。4月から6月に至るまでこの黄色い汁がもう顔中を覆って、他の学生と一緒に学んだり、また生活することができない、そのような中に1ヶ月から2ヶ月近くありました。授業にも出れずベッドで伏せていた時に、もう本当に動かすのも大変で何もできなかった、そんな時に私はもう一度主に祈ったんです。このような弱い私に何ができるのでしょうか。私ではなく能力がある人を用いてください、そのように私は涙ながら祈りました。祈ったというか再びなんか訴えたような感じでした。しかし主は16歳の時に語ったように、あなたが語るのではない、あなたの弱さを通して私が語ると、私が現れると主はおっしゃってくださいました。私たちを愛して用いようとしてくださる神様は、私たちの中にある宝を語ってほしいと願っておられます。そして土の器ではなく、弱さではなく、その弱さの中に働かれる、弱さの中にあるイエス・キリストご自身を見てほしいと願っています。その私たちの中にいてくださるイエス様は、そのご自分の栄光を私たちの弱さを通して表してくださることを、この朝感謝していこうではありませんか。そして弱さを通して主がその計り知れない力を表してくださる、そのことを覚えていきたいと思うのです。ローマの8章の26節にはこのように書いてありますね。ローマというのも同じパウロが書いた御言葉でありますが、ローマの8章28節ですね。スクリーンには出ませんがお読みします。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神がすべてのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。すべてのことを働かせて益としてくださる、万事を益としてくださる神様、それがこの聖書で言われている、私たちのことを愛する神様なんです。 私はこの病といじめ、これの弱さは何の益にもならないと思っていました。しかし神様を愛して歩むときに、この弱さ、今このようにして皆さんの前で、そこに主が働いてくださった、その弱さの中に主が働いてくださった、この弱さが証しできることは私はもう考えもしなかったことです。しかしここに聖書の真理の御言葉が書いてあるように、すべてのことを働かせて益としてくださる。私はこの弱さを通ったことは私にとっての益となりました。神様は、神様を信じて歩むときに、この弱さをも主はその栄光として、その神様の働かれる場所として用いてくださる、そのことを覚えていきたいと思います。最後にもう一つ、私たちは何を述べ伝えるのかということです。それを知る上で重要なことは、私たちは主の憐れみの器であるということです。パウロは同じ今開いたローマの9章の24節でこのように言っています。神はこの憐れみの器として私たちをユダヤ人の中からだけでなく、異邦人の中からも召してくださいました、召してくださったのです。パウロは自分のことを憐れみの器としてと書いてあります。そして今日開いた第2コリント4章1節、最初の冒頭では、こういうわけで私たちは憐れみを受けてこの務めに任じられていると続けられています。パウロは復活したその生ける神の子イエス様、劇的な出会いをする前、つまり彼が迫害をしていた時、彼は自分のことを土の器とは思ってはいなかったんですね。開きませんが、ピリピの3章6節、このように彼は自分のことを言っています。まあ、神様の律法を従順にこう守るものとして、火の打ち所のないものとして彼は自分のことを言っています。しかしどうでしょうか、彼が使徒の9章でイエス様と劇的な出会いをして神様に出会った時に、パウロは自分が神の前にいかに弱いものであるのか、自分が誇っていた知識、律法を重んじているというその、まあ、傲慢さ、それがいかに神の前で無益なものなのか彼は知ったのです。つまり自分が神の前に何者であるのかということを知ったのです。しかし、そのような神の前で自分は本当に罪人であると、罪多く、神様から愛されるべきではない、そのようなものではないと知ったときに、しかし神様はそのパウロを愛してくださったんですね。そしてパウロに、私の大事な宝をあなたにあげる、そしてこの宝を語りなさいと、パウロに神様は託してくださったのです。パウロはこの神様との出会いを通して、神様がいかに私に目を留め、自分に目を留め、弱さをも主を愛してくださるということを知ったんだと思います。パウロは先ほど冒頭で多くの箇所を、聖書を書いたと言いましたが、パウロがその手紙や書簡を書くときにですね、何か、まあ、勧め勧告をするときにいつも土台となっているものがあります。それはそのパウロが書いたその書簡を見るとわかるんですけれども、それは彼はいつも憐れみと恵みの上に立って物事を言っているということがよくわかります。彼は自分の弱さに直面した、多くの直面した人物でありました。だからこそ主がパウロを愛してくださっていること、神様の憐れみによって立たされているということを彼は知っていたのです。神様も同じです。神様も土の器である私たちを愛し、キリストの福音を伝えるものとして召してくださいました。憐れみというのは、まあ、なんとなくわかるようでわからない言葉でありますが、憐れみというのは、まあ、一人一人いたとして、そして一人が何かをして、その恩恵を受ける。そうではなくて、この人が何をしなくても、まあ、例えば、 悪いことをしたとしても、この相手の人がその恩恵をあげる。それが憐れみなんですね。私たち人間のこの世の中では、何かをしたから、何か能力があるから認められる。何か、経済があるから社会に出ていける。そのような価値観で考えてしまいますけれども、神様の愛というのはそのようなものではありません。私たちが何をしたから、何の才能があるから神様は目を留めるのではなく、神様は私たちが罪大きい、その弱い人であると知りながらも、主はその愛を与えてくださる。それが神様の与える憐れみです。エペソの2章の4節、開きたいと思いますが、また、聞くだけでも結構ですが、エペソの2章の4節、4節5節を読みします。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださった、その大きな愛のゆえに罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。アメン。神様は私たちがこの罪の中にこう苦しみもがき、その時にこのイエス・キリストであるご自身の一人子を十字架にかけ、私たちに愛を示してくださったのです。それが神様の愛であり、私たちへの憐れみです。土の器である私たちを選び召してくださったことを主に感謝していこうではありませんか。しかし私たちはこの恵みを知りながらも、時が経つと自分が土の器であることを忘れてしまいやすいものです。中にある宝ではなく、土の器を誇ってしまっていることがあります。私たちは日々主の前に出て、主との出会いの中で自分が何者であるのか知り、そして主の憐れみによって私たちが生かされていること、そのことを感謝するときに、私たちは土の器ではなく、その宝、中にあるその宝を誇ることができるのです。神様のためと言いながら自分自身を伝え、自分の力に頼ってしまっていることはないでしょうか。もう一度言いますけれども、パウロのように私たちは主の御前に祈り進み出るときに、御霊によって自分が何者であるのか知ることができます。主に近づけば近づくほど、主との関係の中で自分がいかに弱い人間であり、どれほど自分で一人で生きてはいけない、そのような弱い存在であるのか知るのです。しかし主を信じて主に目を向けるときに、主がこのようなものさえも愛し、このようなものさえも主は用いてくださり、そのことを私たちは深く知ることができるのです。そしてその愛の中に生きることができます。私たちは神様から愛されている、そのことを知って生きるときに、私たちの心の中に希望が生まれます。平安が生まれます。それはこの世のものが与える一時的な平安希望ではなく、本当の命ですね。本当の希望です。私たちはこの朝もう一度主の御前に進み出たいと思います。そしてその主の深い憐れみを、私たちは御霊によってこの朝知っていこうではありませんか。そして私たちは一人一人主によって選ばれたものであり、召されたものです。その選ばれた私たちは何を述べ伝えるのか。第2コリント4章5節、私たちは自分自身を述べ伝えるのではなく、主なるキリストイエスを述べ伝えます。私たち自身はイエスのためにあなた方に使えるしもべなのです。パウロの伝道の焦点は常にキリスト、自分ではありませんでした。私たちも同じです。私たちの伝道の中心は常にキリスト、私たちではありません。神様はなぜ私たちに目を止められたのか、召してくださったのか、それは私たちの宝、中にある宝が輝くためなんですね。この絵で表されているように、この土の器、ひびだらけで欠けだらけでですけれども、 それだからこそ中にある宝が輝いていくのです。そして周りの人々は見るのです。周りの人々この 闇の中にその私たちを通して表されるその光を見るときに、その人々は主によって変えられていくのです。私たちはこのイエスキリストを私たちを通して用いてほしい、そのように祈っていきたいと願います。この朝、土の器さえも愛し用いてくださる主に感謝していこうではありませんか。そしてまだこの神様は何なのか知らない方がいるならば、どうかこの愛である、また憐れみを与えてくださるこの神様の愛を知っていただきたいと願います。そしてこの弱さ、皆さんには様々な弱さがあると思います。私は病という弱さ、そして人を恐れるという弱さでした。しかしその弱さにこそ神様の計り知れない力が働かれる、そのことを私たちはまず信じることが大事です。主にあって信じていき、そしてこの器を通してどうか主の栄光を表してください。そのように祈っていこうではありませんか。そして御霊によっていつも主の愛にとどまり続けていこうではありませんか。主の愛から離れるときに私たちは何の実も結ぶことができません。そしてこの朝、主の憐れみの上に立たされていることを覚えていきたいと願います。そして主が私のこの土の器に与えてくださったこの宝、イエス・キリストご自身の宝を、その福音を述べ伝えたい、そのように召されたものとして伝えていくものであろうではないでしょうか。一言お祈りしたいと思います。愛する天の父なる神様、この朝開かれた御言葉を感謝いたします。御言葉は神様の口から出る主の命の息吹です。今日もこの御言葉を通して私たちの心に語ってくださったことをありがとうございます。神様、私たちは自分自身を見るときに様々な弱さに目がいってしまいやすく、またそれによって落ち込みやすい、そのようなものです。しかし今日神様は御言葉を通してその弱さを持っている私たちを愛してくださっているということをありがとうございます。神様、この弱さを通して計り知れないその力が現れると神様は今日御言葉を通して私たちに約束してくださいました。主よ、私たちが神様を信じる者として、またその福音を述べ伝える者として歩むときに、自分の土の器ではなくその土の器の中に置かれているイエス・キリストご自身を見ることができますように、どうか聖霊様、私たちに働いてください。これから一人一人その応答の祈りをしていきます。その祈りを捧げる、その祈りを主は聞いておられます。期待します。感謝して愛する主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。それではこの総額の中で、それぞれ、自分の応答の祈りを捧げて主の御前に捧げてまいりましょう。主を感謝します。私たちがそのような本当に罪の中にいたときに、主は、神様は目を留め愛してくださったことをありがとうございます。私の目にあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、そのように主は今日もこの朝語りかけてくださっていることをありがとうございます。その愛の上に、憐れみの上に立たされていることをありがとうございます。このような土の器さえも主は用いてくださっていること、用いたいと願ってくださっていることをありがとうございます。主よ、こんな私に何ができるのでしょうか。このような弱い私に何ができるのでしょうか。そのように嘆いてしまいます。しかし主よ、今日御言葉を通してその弱さに主が働かれると、そのように語ってくださったことをありがとうございます。主よ、今私たちはもう一度主の御前に立ちます。主の御前に、イエス様の十字架の前に立ちます。罪に許された者として、主よ、私たちを本当に愛し、また用いてくださることをありがとうございます。主よ、もう一度私たちの御前に立ち、 その召しにふさわしく立っていきたいと願います。主よ、どうか私を用いてください。このような私さえも主は用いてくださることができる。この土の地べきに命の息を吹き込まれる神様、主よ、どうか私たちにもう一度その宝を伝える、その力を与えてください。この弱さを通して主の光が表されるときに、人々はそこに救いを見るのです。そこに本当の命を見ることができます。主よ、私たちに触れてください。聖霊様、神様の愛を、主よ、私たちはもっともっと深く知ることができますように。聖霊様、今ここにいる愛する兄弟姉妹の上に語って添えてください。アメン。主を求めています。お立ちになることができる方は共に立ち上がって、応答の賛美として子羊イエスよを賛美して いきましょう。十字架の愛で罪許された私たちは今その御前に立って、私たちを用いてください。私の全てを捧げます。この弱さをも主に捧げて、弱さに働かれる主を期待します。そのように、子羊なるイエス様に賛美捧げていきましょう。子羊ですよ。
子羊ですよ。愛する君よ。御前に賛美を。
主の愛を受け取っていきましょう。
捧げます。
十字架の愛で。心から主に賛美してあげてまいりましょう。恋しずですよ。
恋しずです。
今イエス様の愛を受け取りましょう。
愛する君よ、御前に賛美を捧げます。
十字架の愛です。罪に許された。
十字架の愛で、
アメン。
罪許された、私の全てを捧げます。
この争奪の中で今私たちは主の愛を受け取っていきたいと思います。この弱い父の器さえも主は目を留めてくださっていること。主は、あなたは高価で高い、私はあなたを愛している、その愛を受け取っていきたいと思います。今ひととき祈ってまいりましょう。イエス様の十字架の前に立ち、私たちはイエス様の十字架から溢れる神様の愛を私たちは受け取ってまいりましょう。今心を主に向けて祈ってまいりましょう。アーメン。聖霊様、どうか神様の愛を私たちに注いでください。イエス様の十字架、ご自身の一人子を本当に十字架にかけるほど私たちを愛してくださった、その愛を私たちは今もう一度知りたいです。神様、イエス様の深い愛、深い憐れみの愛を心から受け取ります。主を私に注いでください。私に豊かに注いでください。この血の器さえも主を目を留めてくださっていることをありがとうございます。主よ、聖霊様、今あなたがその愛で捉えてください。一人一人を主の愛で捉えてください。主よ、この弱血の器を主を愛してくださっていることを心から感謝します。この弱い血の器に、主よ、あなたが高価で尊い、私はあなたを愛している、その愛を今受け取ります。イエス様の愛を今受け取ります。アメン。感謝します。聖霊様、神様の愛をどうか豊かに注いでください。今私たちの口でイエス様の愛を今受け取ります。 そのように祈ってまいりましょう。今私たちの口で宣言してまいりましょう。信仰によってイエス様の十字架から溢れ流れるその愛を今受け取ります。今受け取ります。そのように祈ってまいりましょう。今神様は一人一人に目を留めておられます。今一人一人にその弱さにも、あなたの弱さにも今目を留めてくださっています。主を豊かにしといてください。アメン。主を感謝します。イエス様の愛を受け取ります。イエス様の十字架の愛を豊かに取ります。アメン。十字架の愛で罪許された。十字架の愛で、アメン。罪許された。私のすべてを捧げます。もう一度、子羊イエスよ。
子羊イエスよ、愛する君よ、見前に賛美を捧げます。
愛する天の父なる神様、私たちを愛してくださる天の父なる神様、今私たちの心に主の愛、イエス様の十字架から溢れ流れるその愛を今私たちの心に注いでくださっていることをありがとうございます。私たちは信仰によりイエス様、救い主イエス様を信じ、またその愛を今受け取ります。あなたはこのような弱い器さえも愛してくださる神様であります。あなたは私たちが何をしたから、何を成し遂げたから、多くの人に愛されているから私たちを愛する、そのような愛ではなく、私たちがまだ罪の中に苦しんでいた時に主は目を留めてくださり、その闇から救い出してくださった、その尊い愛を私たちに与えてくださる神様です。主よ、私たちは目に見えないもの、目に見えるものに目を留めてしまいやすい弱いものです。私たち自分自身を見るときに欠けだらけで、日々だらけで、また試練に耐え難く弱いものである、その子に目を留めてしまいやすいものです。しかし私たちを愛する主は、その土の器ではなく私自身を見なさい、イエスキリストご自身を見なさいとこの朝語ってくださっています。神様、私たちはこの弱い器、そこを通して弱さにこそ働かれる神様、あなたご自身を見ます。主よ、どうかこのような弱い器さえも用いてくださるのであれば、主よ、どうか私たちを用いてください。主よ、あなたの愛にまだ知らないで多く苦しんでいる一人一人がこの世の中に多くいます。 自分の命を絶とうとしているその魂もいます。どうか私たちを用いてください。そして私たちのこの日々や賭けのそのところから出るその光、救いの光がその人一人一人に届けられていきますように。どうかそれには私たち自身はまず神様の前に自分が何者であるのか知らなければなりません。いつも主の御前に進み出て自分が神様の前で何者であるのか、神様の憐れみの上に立たされていることを、そのことを知っていくことができますように、日々主よ御霊様私たちに教えてください。そして今日ここに来られた愛する兄弟姉妹一人一人を心から感謝します。ここに来られた一人一人は偶然ではなく神様のご計画によってあなたが呼んでくださった一人一人です。主よどうかここに来られた愛する一人一人を主の愛で覆ってください。主の愛がいかに素晴らしいものか、それを味わい知ることができる一週間となりますように。主が共に歩んでくださることを心から感謝いたします。置かれたところで私たちは主を私たちを用いてくださいと、そのように思いまた歩んでいくことができますように。午後のトラクト配布も心から期待します。このような器を主が用いてくださっていることをありがとうございます。感謝して愛する主イエスキリストの皆によってお祈りを捧げします。アメン。感謝します。それでは、お座りください。